ツイッターでバズったコメントにちょっとかすったって話です。まあ、たまたま見かけた投稿なんですけど、ツイッターの方で、他の農家さんかなが、コメント投稿がありまして、それにちょっと投稿したら、その元ツイがすごいバズっちゃってて、それを目撃して、まあ軽い余波を浴びたっていう話です。まあ元々の、ツイートですね。それはなんか大根の袋、多分まあ直売用に、用意したものだと思うんですけど、それに大根に袋の方にこう可愛い顔を描いて、企業努力ですよ、こう一本でも多く売れてほしいなみたいな、まあ割と農家間ではありがちな内容なんですけど、まあ簡単な内容でして、まあうちの方にも、去年かな、去年ぐらいまで大根作ってたので、同じような写真があったもので、なんかすごい既視感を覚えて、その写真とともにコメントしたんですけど、それが、お昼休憩の後ぐらいかな、お昼食べながらそれを見つけて、うちもコメントしちゃったんですけど、そのタイミングでは多分なんですけど、僕以外のコメントも何もない、まあ静かなツイートでした。まあ日常的な感じで。そしたらその数時間後ですね、北海道の、まあこれ多分聞いてるの大体農家さんなんで知ってると思うんですけど、某有名メロン農家さんが元ツイにちょっと、まあそれも大したコメントじゃないんですけど、ツイートしたんですよね。おそらくそれがトリガーになったと思われるんですけど、この後なんかツイッターアプリ開くたんびになんか通知がボコボコ来るようになってて、どうもこの大根絡みの通知ばっかりで、でその日の晩ご飯の時間頃にはまだ数千いいねですかね、まあおおすげえなとか思ってたんですけど、この辺りからなんかお祭りスタートって感じで、やっぱ夜の時間みんな見るんですね。その日の寝る前ぐらいにはもう1万5千くらいで、あ、これはその元のツイートの方なんで僕の方ではないんですけど、でまあ、うちの方の奥の方のコメントにも反応がポチポチ来始めてて、夜の間中もずっとポチポチポチポチこう数字が増えていくのを眺めてました。で、あ、この夜のタイミングぐらいで元ツイの主さんがアイコンが、多分アウトなんかな、ちょっとわかんないんですけど、手書きのサザエさんのアイコンだったのをちょっと違うアイコンに変更してました。多分慌ててやったんだなって感じで面白かったですね。で、それがちょうど土曜の夜だったんで、まあそういうタイミングも良かったんでしょうね。まあ日曜の朝にかけて、まあ日曜中もどんどんどんどん増えて、元ツイの方が朝起きたらもう5万いいねで、リツイートが1万で、お昼過ぎにはもう10万超えちゃってて、でその頃からこちらの僕の方のコメントに対するいいねとかも、もうずっとリツイートいいねの通知が来まくってて、なんかすごいものに触れてしまった感じで面白かったです。まあまあこちらのアカウント的には特にこうフォロワーが増えるとか全然なんか物が売れるも何もなかったんですけど、ほんとすぐ隣の襖一枚隔てた隣の部屋でどんちゃん騒ぎやってるみたいで面白かったですね。で、良かったのがこんだけ盛り上がってもネガティブな反応が一切なかったことです。まあ、写真の可愛さとハッシュタグ企業努力っていうのをつけてたんですけど、まあ、その絶妙さのおかげでこう消費者の皆さんの大根買いたくなる可愛いみたいな好意的なコメントばっかりが埋め尽くされてたのが、なんかツイッターにしたら平和だなと思って、結構嬉しい気持ちでした。で、このハッシュタグ企業努力に関してなかなかちょっと意味深なハッシュタグついてたんですけど、この農家の売る努力についてちょっと考えてみました。農家間で、まあ、農家の間でよくある話題なんですが、まあ、特に若い農業者間でよくある話なんですけど、この作る努力と売る、まあ一般に言うと営業ですかね、作る努力と営業の割合どんくらいかっていう話がまあしばしば出ます。で、うちで言うと まあ、これって数値化はとても難しい話だと思うんですけど、作るの7、売るの3、まあ、それくらいのエネルギーの配分かなと思ってやってます。まあ、このポッドキャストにしたって、まあ、趣味混じりとはいえ、まあ、売る側のどっちかっていうと営業側の行為ですよね。で、一般的な農家でいうと、作るが10、売る0っていう場合も結構あります。で、これ、うん、全然悪いことじゃないと思ってて、これでいけるんだったらもうすごい理想的な状態だなと思ってます。できればうちもそれできるんならそうやりたいですよね。この農家の売る部分っていうのを請け負ってるのが、まあ、農協や市場です。まあ、市場っていうのはちょっと違うんですけど、まあ、市場の方でちゃんと営業するっていう農家は少数で、まあ、大体市場に持ち込んで終わりで、特にそこで自分で営業活動するっていうのは、まあ、あんまり一般的ではないです。まあ、ゼロではないんですけど、まあ、少数派ですね。で、まあ、これじゃやっていけない、成立しないってなったから、まあ、農家も名刺作ったり、ホームページ作ったり、 SNS やったり、まあ、そういった一般的な営業活動をやるようになってきてます。で、まあ、そうやって自分のお客さんを見つけて、自分でこう積極的につながっていく、こういう活動をするようになってます。で、今あの農協って出たんですけど、農業協同組合、その協同組合っていう名の通り、同じ品物を作るとか、まあ、単にも同じ地域でやってるとか、いろんな、それぞれ共通項のある農家が集まって運営するのがこの農業協同組合です。で、営業部分をアウトソーシングしてるようにまあ見えるんかもしれませんが、まあ、それはちょっと意味が違うんですよね。全く農家の外部ではなくて、むしろ内側、自分が含まれてる部分で、営業やってくれる部門をみんな共同で運営していくっていうイメージの方が近いのかなと思ってます。まあ、実はうちは特に農協入ってないので、ちょっと詳しい内情はそこまで詳しくはないんですけど、まあまあ周りから見ててそういう扱いなのかなと思ってます。まあ、そうすることによって、個々の農家って農作業に専念して、こう生産量も管理する面積も、まあ、ひいては生産性、まあ、まあ当然これが所得につながっていくんですけど、まあ、そういったものを増やしていける、まあ、それがまあ理想の姿なんかなって、まあ、さっき言った理想だなっていうのは、そういう意味で、思ってます。それで、これを有機農業の方でこれができるんかっていうと結構難しいです。まあ、前回とかから結構出てきてる数字、耕地面積 0.5%、 もうとんでもなく少ない、この数字が物語るように、こう集団になるほど人がいないです。まあ、地域で数名とか、うちで言えばもう一人ですよね。もう協同組合なんて到底そういうレベルの話にはなんないです。じゃあどうするかっていうと、まあ、当然自分一人で営業に乗り込んでいくわけで、まあ、生産に集中してるとは言えない状態です。で、まあ、こういうのを一般的な農家さんから見れば、畑にいないし本気で農業に取り組んでいるように見えない、まあ、有機農業あれでいいのかって思われてるのも、まあながち間違ってないのかなと、こういった面から見えてきます。まあ、うちで言ったら大根みたいに、まああれはちょっと特殊でしたけど、袋に絵を描いたり、コストがかかる1枚何円のシール貼って売り場で目立たせたり、まあこうやってポッドキャスト作ったり、まあこれはちょっと営業とは違いますけど、で、まああと展示会に自腹で、もう結構お金かかりますよね。近くても福岡、まあ福岡でお客さんとつながれるかっていうとやっぱ少ないので、大阪東京まで展示会に自腹で出かけてったり、まあ、この作ると売るの割合、農家としてどうやっていってほしいのかなっていうのを、こういう世の中的にどう求められているのか、これってまあこれから興味深いところだなと思って、いつも 見てます。今日のお話は、緑の食料システム戦略。ちょっと、有機ジャスに続いて硬い内容かもしれないですね。割と農業界ではホットな話題です。ちょうど1年前あたりから話題になった、この緑の食料システム戦略、緑戦略とか割と訳されておりますが、今年の5月に、農水省が正式にっていうのかな、発表した、農林水産業に関する、環境戦略です。 CO2 のゼロエミッション、これが主な、目的なのかなと、環境配慮型の産業へシフトしていこう、農業界に限らず、今そういったもの言われてて、水素自動車、ガソリン自動車をもう売らないとか、水素自動車に、で電気自動車かあれは、シフトしていくとか、割と衝撃的な話がいろいろ出てると思うんですが、同じぐらいの衝撃が今農業界にも走ってます。でこの中で具体的な数値目標が挙げられてますが、中でも話題になってるのが、この番組でも話題の有機農業。この有機農業面積を 25% まで増やすっていうかなりとんでもない数字です。でも実はこの、食料、緑の戦略、これがメインの柱ではないんですよね。結構誤解されてるんですけど、おそらくこの 25% 海外の数値目標に合わせたもので、これって有機農業内部からでも無理すぎなんじゃねっていうような空気感がかなりあります。何しろ今 0.5% なんで、ちょっとそれはっていうのは、僕も思います。で、当然観光の農家さん的にもこう無理な転換させられるんじゃないか、それによっても当然食料生産も農地維持も逆に難しくなって、何が持続可能だみたいな、話意見多いです。これが一つ目の反発ですね。でもさっき言ったように、実はこれ有機農業へのシフトについてはあんまり具体的な項目として挙げられてるんじゃなくて、ふわっとした、目標、全体の取り組みの結果として 25% 有機になるんじゃないかな程度の印象しか、内容から見ればわかると思います。もう本当外国の数値目標に忖度して書いてるだけなんかなと、これはもう個人的な見方なんですけど、そういうふうに見てます。で、有機の目標よりも、CO2 のゼロエミッションとか、こう化学燃料を使用しない施設園芸とか、こっちの方がこう具体的なこと書いてて、観光の農家さんにもこう関わるような衝撃のある具体的な数字だと感じてます。緑戦略サブタイトルとして、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現っていう、イノベーションで実現、結構かっこいい言葉使ってるんですが、この、農業に限らず環境配慮とか、持続的な社会のためには、これまでと違ってこう我慢とか、生活の我慢ですよね、あと生産性っていうのが犠牲になるのはなんとなく社会の空気感として出てきてると思います。だけどそれをイノベーション技術でなんとかこう生産性を落とすことなく乗り切ってこうぜっていうような、割と壮大なお話になってると思います。で、さらに具体的にどんなイノベーションが起きれば可能なのかっていうような道筋が、不透明で、この不透明さ、誰がどうやってこれ解決していくんだっていうのは、この不透明さが反発その2って言っていうか、2つ目の反発、大きな反発ですね。で、読み込んでみたら割と具体的な内容も書かれてまして、とはいえこれができるのかなっていうの疑問とか、農機具とかコストまだ高くなりすぎんじゃねみたいな突っ込みどころはまだいろいろあると思うんですが、 具体的な取り組み内容っていうものが、この中に書かれてます。で、注目しているのが、これの2つ目、イノベーション等による持続的生産体制の構築で、さらに、具体的にどういうことか書かれてて、やっぱこう目玉はスマート農業です。ドローンを使ったピンポイント防除、ドローンと AI でこう画像診断、まあ、病気の初期発見とか、まあ、害虫の発見みたいなのをもう機械にやってもらおう、あと除草ロボットですね、こういったものを開発していこうというようなことが、まあ、割と具体的に書かれてます。面白いなと思ったのが、文章の中で出てきている言葉で、地球に優しいスーパー品種の開発、まあ、初めて聞いた言葉なんですけど、スーパー品種ってやつを開発するみたいです。で、これも結構具体的なこと書かれてまして、どういう品種かっていうと、 CO2 固定能力の高い植物、メタン排出を抑制する微生物資材、水田で結構メタンガスって発生してるんですけど、まあ、それを微生物で抑えていこう、そういった、まあ、生物を品種なのかな、発見するのか、開発するのか。あともう一個面白いのが、牛のゲップ由来の温室効果ガスを抑制する飼料、牛のゲップって結構、メタンが含まれてるとかって今割と叩かれてる、なんかあれ叩くのちょっとおかしいなと思うんですけど、出てるってことで、まあ、それを、ゲップ由来のガスをこう抑制するような餌になる作物、そういったものを、まあ、品種改良で開発していこうっていうようなことが、このスーパー品種ってやつのようです。これ面白いのが、栽培の方の技術じゃなくて、まあ、植物とか、まあ、実際に食べる作物以外の、まあ、植物とかですね、まあ、微生物、生産するもの以外の、まあ、生物、畑に関わる生物で、この温室効果ガスを減らしていこうという方向、まあ、こういった視点があるんだなっていうこと自体が割と面白いなと思いました。こういった技術に関しては、まあ今僕40歳なんですけど、まあ子どもの頃とかできたらいいなみたいなこと思ってたことって結構大抵できるようになってますよね。まあこのと個人的なんですけど、 SF の本で書いてたようなもんが本当に実現しちゃって、もうドローンなんかまさにそうで、あんな自立型の空飛ぶおもちゃ、もう本当おもちゃ段階で触れるぐらいになっちゃってて、まああと AI とか、 AI なんて本当もう数年前までまだ SF の話だったと思うんですけど、それが実用化してきて社会の中に入ってきてる感覚、まあ、こういうの見てると、このイノベーションいけるんじゃねって割と期待しちゃったりしてます。有機の方に関するイノベーションに関して言うと、先日、まあ、これも新聞だったかな、除草ロボットの開発が記事になってまして、あ、これ多分ネットの記事でも読めるやつなのでリンク貼っておきます。で、これが大掛かりなものじゃなくて、結構小さい、本当ラジコンの車みたいな感じの大きさのものが、土の表面をこう軽くかきながら畝の間を走行する、まあ、タイヤじゃなくてクローラー型の機械なんですけど、そういったものが開発されたと、研究段階でもう実用化まであと一歩ってとこに、話が出てました、まあ、畑の中って割と複雑なコース取りしなきゃいけないと思うんですけど、それを一度コース取りすれば、設定すれば、まあ、当然あとは GPS が永遠に同じところを回り続けてくれる、農家が寝てようが夜中だろうがずっとそいつが土の表面を描いてくれる、これによってまあちっちゃい草を、抑えられるんですけど、まあ、今まで有機農家が手でやってたことをこういった機械がやってくれる、まあ、今のところ畝の形状が限られたりするんでしょうけど、そういったアタッチメントって多分すぐ、開発されると思うんで、まあ、細かな設定なんかもどんどんできるようになってくるんで、これはワクワクしてます。どんくらいの値段になるかわかんないですけど、もうこれは実用化したら 100% 買うことになると思います。 スマート農業っていうと自動運転トラクターとかこう AI を使った環境制御とか割とすごい最新のでかそうなお金かかる技術の方が目立ってしまうけど、まあ、こういった、有機農家的なこう足元の技術、ちっちゃな技術についても需要さえあればまあ開発の余地があるんだなってのも感じました。まあ、こういった機械の需要ってのがこの緑の戦略で増えていったりするんかなっていうのも思ってます。これまでのイノベーション農業に関する技術、これの方向がこうガラッと環境方面へシフトチェンジしていくわけですよね。これまではまあ生産性が、生産性をどんだけ高められるかっていう方の技術だったのが、これをもう強制的に環境の方にシフトしなさいとおそらく、まあ、国とか、まあ、世界的な流れでやらされることになるわけで、まあまあそれは全然悪いことじゃない、ないし、新しい技術がこう続々と出てきて新しい市場も生まれて、そういった期待感ってワクワク感も結構大きいなと、まあまあ個人的には思ってます。でも有機農業っていうと伝統的な方法みたいな昔ながらの農業っていったイメージなんですけど、実はこれからの有機ってそうじゃなくて、こういった技術発展の先に実現するような新しい農業、そんなイメージに変わっていくんじゃないかなというようなこともぼんやりと思ってます。で、まあ、観光の農家さん的にはそうは言ってもっていうのが、まあ、これがお金的に成立するのってことですよね。まあ、もっと言ったらこんだけあって消費者って買ってくれるのっていうような気になるところです。で、これは実際有機農業界にいる身としても現状難しいんじゃないかなと。今お客さんが選んでる理由ってのは価格とか安定供給、まあ量、たくさんあるかどうかで、これ見かけを含んだこの品質が揃ってるかどうか、これがないとお客さんっていうのは実際買ってくれません。これ結構お客さんと話するとお客さん自身はそう言わないんですよ。絶対あんまりこれも言うとうちの得にはなんない話ですけど、お客さんも見かけなんか気にしないわよみたいな、ちょっと価格高くっても頑張ってるから買うわよみたいなことは個人だと言ってくれるんですけど、これお客さん全体マスで見た場合にはそうはなんないっていうのがまあ現実です。まあ、これってまあ消費者意識、それぞれ個々の意識と消費者が集団になった時の意識っていうのが矛盾するところで、戦略の中にも食育の推進とか消費者意識にアプローチしていくような内容も書かれてます。今後有機とかこういった減農みたいな農薬を減らした農産物とかが、まあ、現状の倍かじゃコスト見合わない場合、どうやって世の中にこう許容してもらう、そういった食料システムに変わっていくのかなっていうのが、気になってるところです。まあまあその辺も期待してるところです。今日もちょっと固い内容かなと思うんですけど、この緑の食料戦略、農業界でさっき言いましたように話題になってまして、農水省のホームページでも結構気合い入れて作ってまして、まあ、細かな資料とか一枚一平の資料とかもあったり、動画とかも結構なんか作ってるんですよね。まあこういったの興味ある方はぜひ、検索してみたら簡単に出るので読んでみると面白いかと思います。